また私は溝に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、七つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言ってるのを見た。しかし、手にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くのにも、見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。さらに、私、ミザ、そこには四つの生き物がいると、長老たちとの間に、ほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに七つの角と七つの目があった。その目は全世界に使わされた神の七つの御霊である。子羊は近づいて、溝に座る方の右の手から巻物を受け取った。彼が巻物を受け取った時、四つの生き物と24人の長老は、おのおの、盾ごとと、香のいっぱい入った木の鉢と思って、子羊の前にひれ伏した。この香は生徒たちの祈りである。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしいからです。あなたはほふられて、その地により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない。私たちの神のためにこの人々を王とし祭司とされました。彼らは地上を治むのです。また私は見た。私は溝と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を送るにふさわしいからです。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。溝に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。今日から第五章から学びたいと思います。四章と五章が密接に関連していることに注意をしなければなりません。聖書の書は中世に作られたものでありますから、これはあまり注視する必要がないと思います。四章は五章への序論のようなものであります。四章においては私たちは、溝におられる方は、父なる神であるような印象を受けます。しかし、五章においては、新約聖書の全体が言っているように、父なる神だけでなくして、キリストのうちにある神がおられることがわかるのです。したがって、四章と五章も最も良い表題は、溝にいます。 神と子羊ということになります。主なる神はキリストによって世界を創造されました。主なる神はキリストによって救いをもたらしました。主なる神はキリストによって今日も世界の支配者であります。私たちは五章にまた別の表題をつけることができます。すなわちキリストの犠牲が世界史の転換となったという表題であります。あるいはまたキリストは神のご計画を実現するものという表題をつけることもできます。この章を三つに分けてみたいと思います。第一番目は封印された巻物、一節から五節までです。第二番目は子羊に与えられた権威、六節と七節です。そして最後に第三番目は子羊への礼拝、八節から十四節までです。最初に封印された巻物について考えてみたいと思います。この巻物について三つの事柄を言うことができます。一番目は封印された巻物は第一に絶対的な支配の印であり、第二番目に恐るべき迷いのもとであり、第三番目は大きな勝利者を指し示すものであります。はじめに封印された巻物が何を意味するかということを考えてみたいと思います。四章の最も重要な言葉はミザという言葉であり、五章の最も重要な言葉は巻物という言葉です。これとよく似たことを私たちはヘセキエル書の中に見ることができます。ヘセキエル書第一章にはミザのことが書かれてあり、そしてヘセキエル書の第二章には巻物のことが書かれているのです。この巻物はアダムの堕落によって失われたこの地の所有権に対する証明書であります。この法律的文章は、証明書は将来において悪魔と悪人とを追い出し、この地がイエス様の贖いの死を通して回復されたことを記しているんです。主イエス様は信者たちを悪魔の手から贖い出しただけではなくして、この地をも買い取られたのです。悪魔はこの地を自分のものにしたのであります。したがって悪魔はこの世の君と呼ばれているのです。例えばマタイ伝四章八節九節に、今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょうと。ヨハネ伝書二章三十一節に、今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのですと。同じくヨハネ伝書六章十一節に、裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからですとあります。そしてパウロはコリント第二の手紙四章四節に、その場合この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですとあります。確かに悪魔はこの世の君と 呼ばれています。しかしイエス様が十字架でこの世をあがない、その代価を支払われたのであります。エペソ書一章中三中四節に、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって勝利の押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒め称えられるためです。まあ、この中三節中四節において信者たちが勝因をされていることと御国を受け継ぐことが記されておりますですね。ロマ書8章22-23節もお読みいたします。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあかなばることを待ち望んでいますとあります。この22-23節において被造物の全体もこの地が主なる神のものと再び去ることを待ち望んでいるという意味のことが記されています。エレミヤ記三章二章において私たちはそのことについての実例を見ることができます。エレミヤは敵の手にあった畑を買わなければなりませんでした。エレミヤはこの畑を相続する権利を持っていたために、この畑を買うことができたのです。この時にエレミヤは2枚の証書を書かなければなりませんでした。1枚は封印されない証書であり、もう1枚は封印された証書でありました。封印された証書はその畑に対する所有権の証書であり、この証書はこの畑を買った人が受け取ったのであります。そしてこの封印が破られる時に、この封印された証書の持ち主は畑を使う権利を持ったのであります。初めて神によって創造されたアダムはこの地を与えられ、この地を耕し、この地を治むるべき人でした。この地は神のご支配を明らかにする場所であるべきでした。しかしアダムの罪によってアダムは悪魔の奴隷となり、悪魔がこの地を支配するようになったのであります。これらの悪魔の支配の結果は動物、植物、人間の病気であり、虚しさであり、死であり、生活のための戦いであり、地震であり、火山であり、洪水であります。これはすべてサタンの支配の結果です。しかし初めにおいては秩序があり、美しさがあり、すべてが目的にかない、すべてが一つの目的を持って努力し、力の釣り合いが取れていて、お互いに助け合いということが行われていたのです。主イエス様は悪魔からその支配権を奪い取るために来られたのです。主イエス様はご自身の尊い血潮によって